今日は絵面記の4章1節から6節までです。絵面記の4章1節から6節。ユダとベニヤミンの敵たちは捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために神殿を建てていると聞いて、ゼルバベルと一族の頭たちとのところに近づいてきて言った。私たちもあなた方と一緒に建てたい。私たちはあなた方と同様あなた方の神を求めているのです。アッシリアの王エサルハドンが私たちをここに連れてきた時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。しかしゼルバベルとヨシアとその他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることについてあなた方と私たちとは何の関係もない。ペルシアの王クロス王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりだ。するとその地の民は建てさせまいとしてユダの民の気力を失わせ彼らを脅した。さらに議官を買収して彼らに反対させこの計画を打ち壊そうとした。このことはペルシアの王クロスの時代からペルシアの王ダリオスの治世の時まで続いた。アハシュエロスの治世、すなわちその治世の初めに彼らはユダとエルサレムの住民を非難する一通の告訴状を書いた。はい、前回の箇所ではイスラエルの民がいよいよ集まって、そして、第7の月に神殿の礎はまだ据えられていなかったんですけども、その建築士たちが主の神殿の礎を据えたところで、そのイスラエルの人たちには2通りの反応がありました。まず1通りの反応というのは、そのイスラエルにおいて年寄りたち、あのソロモン神殿を見たことのある年寄りたちがその神殿の礎を据えたのを見たとき、彼らは大声を上げて泣きました。そして一方若者たちはですね、その神殿の礎が据えられたのを見て大喜びで喜び叫びました。でその二通りの叫び声が上がって、遠くの地方までその大声が聞こえてきました。イスラエルにいよいよ神殿がの礎が据えられた。イスラエルの民はこのように大喜びしました。若い人たちは自分たちが生まれたあのバビロンとか他の国々の地で父や母の世代から聞いていたあの神様の神殿がなんと自分たちの時代に再び復興するのをこの目で見た、なんという素晴らしい時代だろうと大声で喜びましたが、しかしかつてのソロモン神殿のあの映画を見ていた世代の人たちはいろいろな考えが込み上げてきたのでしょう。自分たちがまだ生きているうちにその神殿の礎が再び復興するのを見たという、その泣き声、あるいは以前のあのソロモン神殿の映画と比べればなんと、お粗末な、そういう泣き声だったのかもしれません。ソロモン時代のソロモンが建てたあの神殿、確かに壮麗だったかもしれません。確かに規模も大きくてリッチな装飾が施されていたかもしれませんが、しかしその心、主を礼拝する心は貧しかったんです。それで、神様からのその、罰が下ってバビロンの70年という 補修を経て、そして再び、この復興が起こったわけですね。確かにこの時復興して民その数はわずか4万いくらか少なかったかもしれません。そして、そのありさまは貧しかったかもしれません。しかし主の神殿の礎が据えられた、それはとても喜び叫ぶべきことです。ただですね、今日の箇所を見ますと、それを喜ばない者たちがおりました。一節から、ユダとベニヤミンの敵たちはってありますね。彼らは、その主の神殿をこのイスラエルの民が建て始めたということを聞いて、まずですね、そのゼルバベル、総督と一族の頭たちのところに近づいてきて言います。私たちもあなた方と一緒に建てたいと。私たちはあなた方と同様神を求めている人者たちだ。そして今までずっとあなたの神主に生贄を捧げてきましたと言います。さて皆さん、この天聖教会をですね、今私たちは神の宮としての活動を行っております。礼拝を捧げ、また人々にイエス・キリストを伝えている活動をしている。でそこにですね、ある一軍の軍団、天聖教会よりも人数の多い人たちがですね、私もあなた方と一緒に天聖教会の見栄を立てたい、あなた方の働きをしたいと、大勢の人たちが、来た時、皆さん真っ先にどうしますかね。
信仰が確認されないから一緒にできません。
アメン。そうです。まずですね、信仰を確認するべきなんです。そして信仰が確認できていなかったら一緒に立てることを断るべきなんですね。この人たちは確かにですね、それまで同じ神に生贄を捧げてきたかもしれませんが、しかし、ゼルバベルとヨシア、その一族の人たちは断りました。で、断った結果ですね、その人たちは何をしでかしてきたかというと、なんとその地のための建てさせまいとしてユダの民の記憶を失わせました。また彼らを脅しました。そしてさらに議官を買収して、わざわざお金を払って偉い人たちを買収してですね、で反対させて打ち壊そうとしたんですね。もし本当にこの人たちがその言葉の通り神である主を共に礼拝したい、共に神殿を建て上げたいっていう気持ちが本当だったら、そんな反対されたからといって逆の行動、立てさせまいと邪魔したり記録失わせたりお金を使って買収したり、そんな行動には出ないはずですね。このヨシアとゼルバベルの判断は正しかったんです。皆さんもですね、奉仕をしたいと言い寄ってくる人がいたとして、でもなんとなくこれおかしいな、彼ら口先では主に仕えているかのような一見行っていること、賛美したり礼拝したり、聖書勉強したり、そういうことを一見正しく見えるようでも、しかしですね、イエス・キリストにある霊の人はですね、その霊において見抜くんですね。何かおかしい。でそれで、お断りしますとか、遠慮させていただきます、そういったことを言った途端、手のひらを返したように向こうが怒り出したらですね、皆さんのその例の判断は正しかったんです。もしそのあなた方のお手伝いをしたいという人たちが、断った時にもう烈火のごとく怒り出したら、もうその人に奉仕はさせてはならないんです。その相手の人がですね、烈火のごとく怒ったり、あるいはなんかとてつもないなんか感情表現をしたりとかですね、危ういですね。そういう人たちに奉仕をさせていたら、もう礼拝がぐちゃぐちゃにされていますね。ちょっとしたことで怒りとか、ちょっとしたことで感情表現バーバーバーバー出したり、礼拝がめちゃくちゃにされてしまいます。そういう場合は、そういう人には奉仕をさせてはならないんです。さて、この人たちのこのユダとベニヤミンの敵たち、彼らの素性はどういう素性だったかっていうのが、 第二列王記の17章にあります。まあ、この人たちはどういう人たちか。このユダとベニヤミンの人たちが捕囚から帰ってきて、でそこに住み着いている人たちはどういう人たちだったか。第二列王記の17章の24節からちょっとお読みしていきます。第二列王記の17章の24から。アッシリアの王はバビロン、クテ、アワ、ハマテ、そしてセファルワイムから人々を連れてきて、イスラエルの人々の代わりにサマリアの町々に住まわせた。それで彼らはサマリアを占領してその町々に住んだ。はい、でここの人たちはですね、もともとサマリアにいた人たちではなく、バビロンとかクテとかアワとか、まあいろいろなところから人々を連れてきてそこに移植させたんですね。まあ、それが、アッシリアのやり方です。異国の地から人々を捕囚して連れてきて異国の地に住まわせる。でそうして、まあ、民族を混合させたり、交流を図ったり、あるいは、異国の地で住んでいるから、まあ、ちょっと、大変な思いをしなくてはならない。でそれで、反逆する意図をそぎ落とす、生活するのが精一杯にさせることで、まあ、そういうアッシリアに対しての反逆をそぎ落とす、まあ、そういうことでアッシリアの王はそのようにしてきて、でそれで、サマリアの町々に、いろいろな地方から人々を住まわせてきた。まあ、要するに、異国民ですね。異国民がこのサマリアの町々、元イスラエルの領土に住んでいて、そして、イスラエルに住んでいた人たちは、その人たちと、結婚したり、まあ、血縁関係を結んで同盟を結んだり、まあ、そうこうしてですね、どんどん民族が混ざり合ってきたわけです。あのイエス様の時代におけるいわゆるサマリア人、まあ、そういう人たちですね。で、25節から。彼らがそこに住み始めた時、彼らは主を恐れなかったので、主は彼らのうちに獅子を送られた。獅子は彼らの幾人かを殺した。そこで彼らはアッシリアの王に報告していった。あなたがサマリアの町々に移した諸国の民はこの国の神に関する習わしを知りません。それで神が彼らのうちに獅子を送りました。今獅子が彼らを殺しています。彼らがこの国の神に関する習わしを知らないからです。そこでアッシリアの王は命じていった。あなた方がそこから捕らえ移した祭司の一人をそこに連れて行きなさい。行かせてそこに住まわせ、その国の神に関する習わしを教えさせなさい。こうしてサマリアから捕らえ移された祭司の一人が来てベテルに住み、どのようにして主を礼拝するかを教えた。しかしそれぞれの民はめいめい自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民は自分たちの住んでいる町々でそのようにした。はい、でこういうふうにあります通り、神様がですね獅子を送ってそのサマリアの人々を食わせた。でそこで、まあ、困ったなということでアシリアの王様に尋ねたところ、まあ、要するにそのサマリアの国の神に、まあ、供養しなさいということですね。まあ、アシリアの王からすればいろいろな神々のうちの一つだったわけです、このイスラエルの神は。でそれで、そこでイスラエルの神の祭司の一人が連れてこさせられ、でその、習わし、まあ、祭儀規定ですね、まあ、生贄を捧げるときは全焼の生贄とか、穀物の供え物があってとか、まあ、そういうレビ記に記されているようなことを、まあ、教えたのでしょう。でそうして、サマリアのその異国人たちは、まあ、そういうふうにしたんですが、しかし同時に彼は命名の神々を、拝んで礼拝していたわけです。33節の方を見ましても、彼は主を礼拝しながら同時に自分たちがそこから移された諸国の民の習わしに従って自分たちの神々にも仕えていた。 彼らは今日まで最初の習わしの通り行っている。彼らは主を恐れているのでもなく、主がその名をイスラエルと名付けたヤコブの子らに命じた掟や定めや律法や命令の通りに行っているのでもない、ね、要するに彼らはですね、表面上確かにイスラエルの神を拝んだ行為をしています。で、エズラ記で、この彼らが言い分を申し立てている通り、私たちも、あなた方と一緒にあなた方の神を拝んできた者たちで、アッシリアの王の時以来、私たちはあなた方の神の同じ神に生贄を捧げてきました。確かに生贄を捧げてきたでしょう。ただし同時にですね、彼らは主を恐れていたのではなく、ただ表面上同じような行為をしていて、実のところ心の内では他の神々にも生贄を捧げていたわけですね。ですからこの礼拝に参加して、主日礼拝に行っていると同時に、なんか月曜火曜とかではなんか、仏教の施設に行ってなんか講義を受けたりとか、あるいはなんか占いをしたりとか、そういう行為をしている、そういう感じですね。そういう人たちです。もし皆さんの中にですね、私もあなた方と一緒に礼拝してこの主の宮の奉仕をしたいっていう人が出たとして、でその素性を知らずにですね、いざ奉仕をさせてみると、実はなんか進化論を奉仕していて、この神様はなんか創世記を書いたけど、でも実のところ進化論が正しくて、でそれで、これはなんか物の例えなんだよねとか、そういうことを言ってる人が実は奉仕に任せちゃった、大変なことですね。こういうわけで私たちはしっかりとその信仰のバックグラウンドを奉仕をさせるときはしっかりとそれを見極めるべきで、そうじゃない人は、礼拝の奉仕とか、あるいはこの教会の重要な、ことに、努めさせてはならないんです。例えばなんか掃除のプロフェッショナルとか、料理のプロフェッショナルとか、そういう人たちがですね、私に掃除の奉仕を させてもらいたい、料理の奉仕をさせてもらいたいって言っても、まずその人自身のですね信仰をしっかりと見極めるべきです。で、掃除は今例えば水野夫婦がやってますので、彼らに今お任せしてますよ、ですから、ちょっとお断りしますって言い出した途端、何を掃除のプロフェッショナルの俺を差し置いてとか、そういうふうにやりだしたらですね、そういう信仰がちょっと変な人はさせてはならないわけですね。私たちは、掃除のプロとか料理のプロとか、そういう技術的なプロを求めているのではなく、神を礼拝する正しい礼拝者を私たちは求めているわけであり、そしてこの礼拝の場においてはちゃんとした信仰の人、しっかりと神様を主体とする人を奉仕者として立てるべきです。神様を主体とするのではなく、自分が活躍したいというそういう奉仕者は立てるべきではないわけですね。このゼルバベルとヨシア、このイスラエルに帰ってきた人たちはこのユダとベニヤミンたちの敵の企みを見抜きました。表面上ね、大勢の人たちです。このそれに対してイスラエルの人たちはわずか4万いくらか、それに対してこのイスラエルの敵たちは大勢、もともとここに先住、70年ぐらいですけども先住民です。その敵、信仰がしっかりしていない大勢の人たち、きっと猫の手も借りたいようなそういう状況だったんですけど、でもゼルバベルとヨシアはあえてそれを断りました。で、断って正解だったんです。すると彼らはですね、その主の宮を建てさせまいとして邪魔してきたんですね。ユダの民の気力を失わせ脅すことをしました。 そしてさらに議官を、ね、お金をわざわざ使って買収して、そして反対させてその計画を打ち壊そうとしました。その反対がですね、誤説の方を見ますと、ペルシアの王クロスの時代からペルシアの王ダリオスの治世の時まで続いた、ねこのペルシアの王クロスがあのイスラエルのために法令を発布したのが紀元前の538年で、ダリオスの治世は紀元前521年、ですから、538-521 で16年ぐらいの間ずっとこの、ような、ことが起こっていたわけです。そしてそればかりでなく6節の方を見ますと、アハシュエロスの治世ですね、まあ、その時にも、まあ、ユダとエルサレムの住民を非難する告訴状が書かれました。またそればかりでなく、7節の方を見ますと、アルタシャスタの時代にも、まあ、そういう、文章が、この告訴状が書き記されました。かなり長い期間にわたって複数回、いろいろな王の治世にわたってこのイスラエルに対する嫌がらせ工作が続いていたわけですね。で、まあ、4章7節からのところがこのアルタシャスタの時代に行われた、その告訴状の、まあ、写しということで、この8節以降がですね、まあ、アラム語で書き記されているその告訴状の具体的な内容で、実際ですね、聖書の原本も、まあ、ヘブライ語ではなくこの8節から、6章の方まで、アラム語で、書き記されております。とにかくこのように神殿を再建したいという動きが起こったとき、確かに、イスラエル、ユダの民は喜びが湧き起こります。神の民がですね、神の神殿を再建したいというその信仰の復興が行われ、実際に具体的な行動に移したとき、敵も働くんです。このユダとベニヤミンの敵たちの手によって、その神殿復興の構想、破壊活動が、それを妨害活動がなされましたが、実際その背後にはあのサタンが働いております。そして私たちも信仰的に復興させようとする、その気持ちが起こって、そして実際に自分自身を復興させよう、あるいは神の宮を復興させよう、そういう時に邪魔が入るんですね。この、ゼルバーブルとヨシアが、この敵の企みを見抜いて、いや私たちはあなた方と何の関係もない、私たちだけで、このイスラエルの神主のために宮を建てるつもりだと、言った時、この敵たちはまずユダの民の気力を失わせました。脅しました。で、実際にその脅しがですね、効き目をもたらしたんですね。さらにその偉い人たちを買収工作して、でそしてこのゼルバブルやヨシア、この神の民を反対させました。でその結果、実際に神殿を再建しようという働きはそれでストップしてしまうんです。破壊者の方がですね、まあ、その神殿の再建をストップさせてしまった状況から、預言者ハガイが、その気落ちした心を、叱咤激励してですね、でそれで再び神殿を再建せよというその預言書が、まあ、破壊書なんですけども、破壊書の1章 2節で、こういうふうに書いてあります。万軍の主はこう仰せられる、この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている、ね、この主の宮を建てるべき時はまだ来ない、要するに周りの敵たち、自分たちよりも強くて数が多いその地域の地元の人たちが強いから、だから主の宮を建てようとしても、でも彼らが邪魔するから、脅すから、怖いから、 だから主の宮を建てるのは今ではないと、そこまでですね心が縮こまってしまったんですね。確かに主の敵は私たちを脅します。そしてその敵の方が一見私たちよりも力強く見えます、見える時もあります。でも確かにこの時ユダの民は気落ちしてしまいました。気力を失ってしまいました。買収された議員たちのその力に屈服してしまいました。しかし神様はですね、一度言い送った言葉は必ず実行されるお方です。この妨害工作のためになんと16年もの間この神殿を再び立て上げようとする働きは中断してしまいました。ですから先週の箇所の老人たち、ね、泣き声を発した老人たちはその16年、もう16年待たなくてはならなかったんです。きっと多くの人たちは、老衰で死んでしまったことでしょう。敵のその攻撃によって、イスラエルの民は気落ちしてしまう。でもう16年待たなくてはならなかったんです、その神殿の再建に。しかし神である主はそんな弱い人たちを憐れんでくださいます。イザヤ書の55章6節以降を開きたいと思います。イザヤの55章の6節から。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見つけ。アメン。敵の妨害によってですね、工事が、神殿の礎は据えられたんですが、続きの工事ができなくなってしまった。でその間ですね、人々は今は主の神殿を建てるべき時ではないと言い出しました。でその結果ですね、破壊書の方を見ますと、彼らはお金を集めても集めても穴の開いた財布にお金を入れるようなもので、全然お金がたまらない状況でした。その16年、ブドウ酒を飲んでみたけれども、でもブドウ酒で酔えるほどブドウが取れなかった。物を集めても、でも敵が来てそれを散らしてしまった。主の宮を建てるべき時ではない、恐れからそういうふうに言うと、そういうふうになってしまう、まあ、その貧しい老大きい16年、まあ、過ごさざるを得なかったんですが、しかし主をより頼んでいてですね、主に呼び求めていればよかったんですね。でもそのような民のその信仰の弱さ、本当に肉体的にですね、なんかヘタレな性格でも主は時が来れば憐れんでくださいます。続いてこのイザヤ55章の9節から。天下地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところには帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。まことにあなたは喜びを持って出て行き、安らかに導かれて行く。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々もまた手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない 永遠の印となる。アメン。主はクロスに言葉を送って、必ず私の民のイスラエルの宮を建てさせよ、神殿を再建せよという、その命令をクロス王に出しました。クロス王の治世からこのダリオス王の治世までずっとその神殿の再建は滞ったままでした。しかし主の言葉は虚しく地に落ちないんです。16年、あるいは17年というそういう歳月が流れても、主が言い送った言葉はずっと生き続けているんです。主の予言は、主の宮は再建されるという言葉でした。それは人の目から見れば16、7年という期間、赤ちゃんがちょうど青年に成長するぐらいのそういう期間、ずっと滞っていたとしても、しかし主の言葉はずっと生き続けているんです。神さんがアブラハムに、私は必ずあなたの子孫をこのカナンの地に再び戻ってこさせると、その御言葉を送られたの、大体、そのですね、息子、孫、ヤコブや、ヨセフの時代ですね、ヨセフの時代、エジプトの地に430年もの間いました。しかし主の約束は、その430年という間もずっと生きていたんです。私は必ずあなたの子孫をこのカナンの地へと連れ戻すという、その予言はずっと生きてるんです。そして聖書にはですね、まだ成就していない予言がたくさんあります。神の国はやがて来る、やがて主イエス様が誰の目にも明らかに見える形で王となられ、そしてすべての唇はイエスは主ですと告白する時が来る。まだこの予言は成就してないですけれども、しかし必ず来るんです。御言葉は生きてるんです。主の御約束は必ず生きています。そしてその主を呼び求める人には、主は力を持って表してくださいます。主は皆さんのうちから罪や咎を取り除くために十字架にかかられました。主は皆さんのために皆さんの病を負い、皆さんの痛みを担われたと、イザヤ53章ありますね。担ったんです。ということは、今皆さんのうちに病や痛みがあるのであれば、その御言葉を信仰を持って宣言するのであれば、実際に皆さんのうちから病や痛みはイエス様の方に移るんです。癒されるんです。それはイエス様を信じる信仰を持つ人には、すべてその信仰の実態が現れるんです。確かに今日の箇所においては、この民の恐れのゆえに、16年という牢の多く、また益の少ない期間を過ごしてしまいましたけれども、しかし主の御言葉は必ず成就します。そしてそれを信じて実行する民には祝福となって帰ってきます。その16年の後、預言者ハガイや、預言者、ゼカリアの預言に、心を奮い立たせられた、ゼルバベルとヨシアは、その恐れを払拭して、確かに恐れがあったんですけど、しかし主の御言葉を信頼して実行した結果、祝福を得ました。そのことについてはまた後のエズラ記の5章6章の方で見ていきたいと思います。とにかく主は真実なお方です。そして主を信頼する者は、このような不毛な16年とか荒野の40年とか、そういったことをすっ飛ばしてですね、すぐに安息の地に入ることができるんです。どうか皆さんは恐れたりせず、おののいたりせず、あらゆる敵の妨害、そういったものよりも御言葉の方を取って、御言葉を信頼して、そして祝福を勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。私たちが恐れ退くのであれば、主はそれを喜ばれない。しかし主の御言葉を握りしめて信仰を奮い立たせて一歩を踏み出す者には、主は 豊かな恵みを与えてくださいます。この時のゼルバブエルとヨシュア、確かに敵の企みを見抜きました。そしてそれは彼らのその判断は正しかったです。しかし彼らは敵のこの脅しに屈してしまいました。それでも主は彼らを憐れみ、その後に預言者を送って、そして御言葉の通りに実行することを進め、そしてそれに従った結果、彼らは幸いを得ました。イエスよ、どうか私たちもいつでもあなたの御言葉に聞き従って、そして悪しき者の企みを見抜き、彼らをと和合することなく、純粋に主の宮を建てることを着々と進めさせてください。そしてそれに対して敵が妨害した時も、あなたを信頼して歩み続けることができますように。主が私たちをいつも目を留めて、信仰の歩みをしっかりと進むかどうか、いつでも試しておられ、そしてそのあなたの試練に試験にパスするのであれば、私たちも恵みを豊かにいただけることをいつでも主を思い起こしつつ、この信仰の歩みを歩み続けていくことができますように。イエスよ、助けてください。どうか私たちも主の宮を純粋に立て上げたいといういつでもこの思いに立ち、他を見ることなく、誰かが活躍するのを妬むことなく、自分が奉仕から外されたことを見て怒り狂ったりすることなく、純粋に主に仕える奉仕者として、どうか私たちをいつでも整え用いてください。そしてますます純粋なあなたの宮を立て上げていく私たちでありますように。どうか奉仕者一人一人を祝福してください。整えてください。整えられた心でもってあなたの奉仕をする私たちでありますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
今日の御言葉を思いつつ、私たちも私たち自身に神の御言葉が与えられて、こうしなさいという約束の御言葉が与えられたら、まず先にその御言葉の完成のために邪魔が入るということを知っておくべきです。どんな邪魔が入っても、私たちはそれに屈することなく、主が私たちに仰せられたその言葉通り、私たちはそれを突き進んでするべきです。人の脅かしに屈したり、人の言う言葉を聞いたり、目の前にある状況を見て判断して、主の御言葉を後回しにしたりすると、荒野を40年間さまよったイスラエルの道が私たちの道となり、16年間苦労に苦労を重ねながら生きてきた今日の御言葉に出てくる人々の様が私たちの様になってしまいます。主が私たちに明確に御言葉を与えてくださった時には、その邪魔があっても必ずその御言葉の主を信頼して突き進む信仰を私たちにくださいと、今日の御言葉を思いつつ主の前で祈りたいと思います。